ネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の乙部です。よろしくお願いします。
はい、もうスペシャルゲストにいただいております。
どうも。もしかしたら、ケンス君を抜かしたかもしれない。ラロッカで。
確かに。
どうだろう。
最近の。
意識してます。
すごいでしょ。うん。
今日は5月下旬の注目作品について話します。
はい。
じゃあ、19日の金曜日からの週なんですけど、で僕から見ましょうか。
どうぞ。
ね。僕はまず1作目、ワイルドスピード、ファイヤーブーストですね。10作品目ですね。
うん。
まあ、好きな人はめちゃめちゃ好きですよね。
そうですね。
まあ、こんだけさ、見てるんです
か？僕は全然見てなくて、多分1作ぐらい見たかもしれないですけど、どれを見たかも全然わからないです、はい。だから、追ってはないですね。
うん。だから多分、ここで話すこともないだろうって感じですね。
そうですね。これ全部見直して、ここまでたどり着けるとはちょっと思えないですね。はい。
そうですね。まあ、まあ、なんかいっぱい喋るような話でもないかなって。
まあね、うん、はい。まあ、あんまり言うと怒られるかもしれないですけど、007みたいなところはちょっとあるかもしれないですね。シリーズもので、ずっと続いているっていう、ね。
ああ、まあそうですね。うん、結構、007と違って初期と全然話変わってくるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。初期はレース中心なんですよ。今は、それこそミッションインポッシブルみたいになってるから。
アクションですよね。うん、むちゃくちゃやるってことですよね。
こんなにシリーズで内容変わる作品珍しいなっていう。
なるほどね。うんうん、
はい、
まあ、それでも続いてるっていうのが偉いですよね。
うん。うん、いや、面白いですよ。
うんうん、
なんか結構映画、アメリカの映画の中で馬鹿にされる作品として出てくるじゃないですか。
はいはい。
確かに。まあ、面白いと思うんですけど
ね、
うん、僕は。
まあ、はい、俳優陣もね、どんどんこう、
そうそう。
人気のある人をどんどん入れてみたいなね、ありますしね。
うんうん、チャーリーズ・セロン出てるし。
見たことないな。
あ、そうです、ね、
うん。でもなんか途中から見ても多分わかると思いますよ、それこそ。
あ、まあそうかもしれないですね。
コナンみたいなところであるから。
なるほど。
はい、
まあちょっとわかんない人もいるかもしれないけど、後から調べればね、なんとでもなるぐらい。
そこから後で、うん。
なるほど。
遡れば。
はいはい。なるほど。
2作目は最後まで行くですね。
うん。
うん。
韓国の作品を藤井道人監督がリメイクした。
うんうん。
まあ、ちょっとあんまり言わない方がいいのかな。なんか、僕予告編もう散々見すぎて、どんな話なのかなって大体分かっちゃってる感じもあるんですけど。
はいはい。でも、リメイクですよね、これ。韓国映画の。
リメイクです。リメイクです。はい。
だまあ、基本的には、それ知ってる人は別に。
まあ、それ知ってる人はもちろんもちろん。
ね、うんうん、
でも僕はでも、韓国版見てないです。
あ、見てないんだ。
僕も見てないですね、
はい。韓国版めちゃめちゃ面白かったですよ、これ。
そうですね。これペップさんとお話しされてましたよね。
うん。ペップさんは結構これに、懐疑的でしたね。まだ見てないかなと思えないけど。
うん、
ただ、藤井道人さんって悪い監督じゃないから。
そうですね。
うん、
新聞記者とかの人ですね。
うんうん、
そう。で、綾野剛とかも、との相性もいいんですよ、すごく。
うんうん、
だから、面白いんじゃないかなって気もするんですけどね。
う
ん、
職業監督っていう意味では、むしろそっちの方が藤井監督が得意かもしれないなって思うこと僕はあるんで。
うんうんうん、
出来はいいんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、なんか予告編で、綾野剛がなんか、脅迫する電話かけるシーンがあるんですよ。
うん。
はいはいはい。
その時の声がめっちゃいいなって僕は思ってて。なんか綾野剛ってなんか、僕はパブリックイメージでなんかいい人、いいキャラ多いじゃないですか。
多いね。
でもっと嫌な役の方が似合うんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
顔の雰囲気とか。
うんうん、
確かに。
だから、どういう役なんかちょっと、オリジナル見てないから分かんないですけど、ちょっと嫌な役やってほしいなと思って。
うん。幅が広いですよ。すごい繊細でね、すぐこう、うん、精神が切れちゃう、徳川慶喜とかやってて、
へぇ、
めちゃめちゃ良かったし、あと、カーネーションっていう朝ドラでは、ちょっと、不倫相手みたいなの出てきた
りとか、ね。NHK とか。
はい。し、やっぱ僕、ミュー404っていうね。
あ、見ました。
あれは、まあ、あれはいい方の役だったけど。
そうですね。
結構演技力を。
いや、演技力あると思いますよ。はい。
一時ちょっとなんか、いろいろ暴露されて出られなそうみたいな。なりそう。あそこちょっとやばいなと思ったけど、まあ、なんとか乗り越えたのかな、ちょっとわかんないけど。
うん。まあ、怒りとかだとゲイの役しましたね。
そうだよね。だから、うん、役者としてはもうすっげえ、今後も頑張ってほしいなって思ってます。
うん。
うん、
あとは、あれですね。これ、装飾に、銀座座の石神さんが入られてますね。
へ、
はい、あ、そうなんですか。
あ、入ってますよ。はい。
おー。知らなかったです。はい。で、次は、ソフト、 クワイエットですね。
うんうん、
これは、レイシストの白人女性が、なんか、何か起きて、なんか起きるみたいな。あんまり言わない方がいいかなと、
うん。まあなんか悪いことをしてしまう。大変なことをしてしまうみたいなね。
行きだるましに物語が進んでいくみたいな感じっぽいんですけど、
うん
うん、ワンショットでリアルタイム進行で、
はいはいはい。
92分っていう、
うん、
そのなんか撮り方自身も面白そうだなって思ってますね。
うんうん
うん、あとは、これ4つなんですけど、
うん、
お久しぶりです、武漢っていう作品と、
うんうん、
ファーウェイ100面相っていうやつと、
うんうん、
大量産っていうのかなっていうのと、再開兆候っていう 4つの作品があるんですね。
はい。
まあ、これ全部中国関係する言葉が入ってると思うんですけど、
うん
うん、竹内亮監督っていう日本の人が、なんか中国のドキュメンタリーをよく、まあ、撮ってる人らしくて、
うん、
その監督のなんか特集上映みたいなのが、角川シネマ有楽町であるんですけど、
うんうんうん、
それちょっと面白そうだなと思って、
はいはいはい、
特にお久しぶりです、武漢っていうのは、だから、コロナが、まあ、武漢で発症したって言われてるじゃないですか。
はい、
うん、その時の武漢の様子を、
うんうんうん、
撮影してたみたいな。
うんうん、
だから、すごい貴重な映像だなと思ってて。
うんうんうん、
中国だったからなかなか撮れなかったんじゃないかなと思うん
で。ですよね、
うん。うん。ロックダウンとか厳しそうだし。はい。ただこのドキュメンタリーはすごい注目。
うんうんうん。
ちょっと何とかしてみたいなと思ってます。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。
僕はその4つで言うと、再開兆候みたいなと思いますね。
おー。
うん、まあ、全部ね、中国の話なんで、どれかはちょっと1個でも見たいなっていう感じはしてますけど。
うんうんうん、うん、うん。で、名古屋でもやるんですか？
いや、それはちょっとまだ調べてないんでわからないですけど。
ああ、はいはい、
うん。
はい。僕はそんなとこですね、今週は。
はい。
時計さんは？
そうですね、僕はそれ以外だと、私のプリンス・エドワードっていう作品ですかね。うん、これは香港の映画で、
うん、
まあ、2019年の作品ですけど、結婚詐欺みたいな話ですかね。偽装結婚みたいな。
そうです。中国の人と偽装結婚してて、うんうんうん、実際にもう一回結婚しようとしてたら時に。
バレてみたいなことかな。
うん、
なんかそんな、ね、そういうなんかサスペンスなのか、そんなような話ですね。うん、これまあ予告を見て、監督のこととか全然知らないんですけど、面白そうだなっていう。うん、まあ、新鋭ノリス・ウォンって書かれてるんで、
うん、
まあ結構若い監督なのかな、なのかなっていう感じですけど。
うん。
うん、そんなところですけどね。はい。そうですね。この週は僕、まあ、強いてあげるなら、あと一つ、そうですね。宇宙人のあいつですかね。
ああ、はいはい。
はいはい。ロッカさんですけど、そう。
まあ、邦画で、誰でしたっけ、中村。
智也
ですね。
うん。
が土星人。
日程のアナウンサーと結婚したね。
うん、はい、はいはい、うん。土星人だっていうね、実は。
うん。
いう設定で、家族に告白してみたいな話っぽいですけどね。
うん。
はい。
あ、そういうことなのか。
そういう話です。
え、この、
うん。
バナナマンの日村さんは人間なの？
うん、人間ですね。
そうなんだ。こっちの方が人間なんだね。
いや、それはひどいな言い方。
いや、
はい、
どっちかというと、エモと時代と、
うん、
バナナマン日村が宇宙人な感じが。
うん、まあ確かに。
パッと見ね。パッと見ですよ。
うんうんうん、
よくないか、こういうこと言ったら。
いや、大丈夫、大丈夫。
まあ、この4人が兄弟っていう設定で。
なるほど。
はい、まあ、
伊藤サイリム
も。サイリム、そうですね。この4人が。
はいはい。
うん。なんか、お店やってんのかな、焼肉屋さんかなんかやってて、みたいな。
うん。
うん、兄弟でやってて、みたいな話みたいですね。
うん、うん。
はい。そんなとこですかね、この週は。
はい。ようかのなんかあります？
僕、あれかな、少年と犬っていう。
お
ー。まだこれ公開されてないんですよ。
あ、そっか。
なの
に。初めてなんですよね。
なのに評価が 2.5 になってるって。
あ、そういう意味。
何なんだっていう。
まあ、それはよくありますよ。
そうなんだ。あ、誰か一人しか、
それ、そうそうそう。
出てないんだね、これね。うん、
まあでもこれ、古い作品なんで。
うん、あ、そうなんだ。
まあ、
75年生。
どこかで見たことがある人は別に、これでね、点数つけてるか
も。初公開なん
ですね。そうですね。だから、海外では見れることはあるでしょうし。
うん。
うんうん。
まあ、うん、まあ、ブラックコメディみたいですね。
うん、うん。
ちょっとこれのこの 2.5 つけたレビューの人のを見たら、まあ、 こうすごい酷評してまいりたいでも、そうなんですね。あ、じゃあ、久しぶりに。でも、やっぱり、リバイバルするってことは人気はあるんじゃないの？
どうなんですかね。どういう経緯かちょっとわからないですけど。
SF 作家ハーラン・エディスンの同名小説を原作に、サム・ペキンパー監督作の常連俳優、エル・キュー・ジョーンズが初メガホンを取ったと。
うん。
ややこしいな。サム・ペキンパーが取ったん
じゃないんだ。ベギンとは別に
いらないですよね。
だから、
関係しないです
かね、この怪しい感じしますけど、まあ、
うん。
うん、まあ、コメディは好きなので。
はいはい。
ちょっと。あと、犬可愛いですよ、なんか。
まあね。
写真で見ると。
うん。
90分もいいじゃないですか。短くて。
うん、短くていいですね。
タ、うんうん、ーは長いよ。
タ、まあ、ちょっと、ね。まあ、2時間半ぐらいあります
ね。1時間とかと思ったもん。うん、いいと思います。
はい。
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 大丈夫ですか？
はい、はい、以上です。
じゃあ、次の26日の週、ラロックさん何かありますか？
あ、僕ですか？
はい。
やっぱりこれじゃない、吉部露伴ルーブ
ル、うん。おー。だと思ったから。
見てます？
全く見てなくて。
見てないんですか？
NHK ですよ。
はいはい。
ジョジョ知らないですよ、全く。ジョジョ知らなくて、まあまあまあ。
うん。
で、これも、で、僕の彼女を見てましてね。
うんうん。
で、
アニメの話ですか？こっちの、実写の話ですか？
NHK の、NHK、あ、はい、ジョジョも読んでるし、
おー、
NHK のドラマも見ていて、
うん、
いつも怒られるのが、
うん
うん、どうしてもこれ、コーダロハンって言っちゃうんですよ。
あ
ー。おー、
コーダロハン見に行くのって言ったら、うん、岸辺露伴でしょ、
うん、
いつも怒られてるので、
うん、
ちょっと、とりあえず注目は岸辺露伴っていうことをしっかり肝に銘じたいなということで注目
です。そうですね、
うんうん。でも、とても面白いんでしょ、
うん、僕は好きですよ、これ。テレビ版、全部見てますけど。
うん。
うんうん。
ちなみに全く岸辺露伴は動かないよ、見ていないのに、
うん、
この前、ラフランスさんとの収録で、
うん、
ちょっとその、オマージュしたこと言って怒られましたけどね。
なんですかヘブンズドアとか言ったんですか
なんかわかんないけど、
うん、
ジョジョがどこのみたいな話になったじゃん。松さんがジョジョにみたいなこと言ったら、ジョジョに奇妙みたいに僕はボソッと言ったら、
はいはいはい
ね、ラフランスさんが聞き逃さずに、
はいはいはい、
何言ってやって言うから、もう言いたくないから、ラロッカは動かないみたいなことですね。はい、よく分かってないのに言いましたということを今、白状しております
。はいはいはい。僕らの収録での話ですね、それね。はい、思い出しました。
でも、はいはい、もう流れてたから。
はいはい、
はい。雇用市ですね。雇用市の方で。
はい。
あ、そうかそうか。はい、そうですね。はいはい。そのことあったっけなっていうのも。
あったんですよ。まあそんなことで、こんなところかなぁ。あとは、いいんですか僕言っちゃって。
どうぞどうぞ。
あとやっぱり、何でもいいですよ。
一個しか言ってないですよ、まだ。
クリード、過去の逆転
でしょ
うね。そうですね。
クリードはあれですもんね。マンスリーシネマトークで話題にな
ったんです
よね。
そうそうそう。ただ、これ、スタローン出ないみたいですね。そこがちょっと残念なんだよな、と思って。
出ないんですか？
だから、全く書いてないし、予告にも出なかったし。うん。ただ、あれは、僕、あんまりボクシング映画とか見ないけど、クリード1と2はかなり面白かったので。
うん。
うん。
うん、注目ですね。
今回、ジョナサン・メジャーズ出るじゃないですか。
これ、うんうん、
公開できたんですよね、ちゃんと。
ああ、カーンやってた人、
うん、はいはい。なんか、暴力事件みたいな。
そうですよね。
来ましたもんね。
そうですね。
ちょっと微妙なところですね、うん、今ね。
うん。
確かに、確かに。
でも今回、マイケル・ビー・ジョーダンが監督もしてるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。
うん、
まあ、そこも注目ですよね。
うん、そうですね。初監督なのかな。
まあ、どうでしたかね。
長編初メガホンって書いて
ある。
うん、
すごい。
まあ、こんなに思い出がないから、なんとも、その注目ですぐらいしかないんですけども、
うんうん。
そうだ、スタローン出ないもん。スタローンがめちゃくちゃ良かったんだけどな、クリード監督。
いや、そうですよ。スタローンめちゃくちゃいいですよね。
ね、ちょっと、老いた、
うん、
老いた師匠みたいな感じ、
うんうんうん
うん、が出ないんだと、ちょっと僕は半減だな。
確かに。
じゃあ。
はい、おとけさん。
はい。
はい。そうですね。僕は、それ以外だと、まず、アフターさんですね。
少、うん、はい、女とお父さんの話。
そうですね。これってどうなんですかね。回想みたいな感じで語られる作品なのかなってい
う。そうですかね。20年前みたいな話ですね。うんうん、なんか、
はい、まあ、非常に映像が綺麗だなっていう。まあ、予告見た限りですけどね。 すごく良さそうな話だなっていうふうに思いますね。
ポール・メスカルがアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされてるんですよね、これ、
うん。お父さん役ですよね。
お父さん役。はい。
まあ、これでも、監督脚本長編デビュー作みたいですね。
うんうん、そうですね。
シャーロット・ベルズさんという方ですね。うんうん、まず、楽しいですね。で、それ以外だと、これ僕、前作見てないんですけど、
うん、
ザ・ウィッチ、
うん、
魔女増殖ですね。
はい。
はい。
はい、
で増殖ザ・ウィッチっていうのはよく聞くんで、
はい、
僕見てなくて、これ、続編やるんだったら見直していこうかなっていうふうに。
いや、これラロッカさん案件ですよ。
お、そうなんですか。
いいの
だってパクウンビョン、ウンビン出てるんですよ。
パクウンビン出て
る。え、
え、ウンか。
はい。
え、これは今回から
今回からです。
そうですね。
うわ、マジですか。
うん、しかも、ラロッカさん見てるかわかんないですけど、キムダミも出てるんですよ。もともと一作目がキムダミが主演なんです、
うんうん。
キムダミってあの、イテオンクラス見てないですか。
あ、見てない。
そっか。イテウンクラスで出てる女優さんなんですけど。
ウヨンさん出てんのか。
この魔女一作目で有名になった。
うーん。
ウヨンさん出てますよ。しかも、映画ドットコム的には2番目に名前書いてるから、
結構。大事な役なんですか。
でかい
役。
そうでしょうね。あ、ほんとだ。
うん。
いやー、でもな、なんかね、最近ほら、なんかこう、いろいろファッション誌とか、ちょこちょこウヨンさんが出ましたみたいなのがね、ネットニュースになる。ウヨンさんじゃないけど、パク。ウンビンさん、
うんうん、
はい。
僕にとってウヨウなんだよね、彼女。
ああ、まあまあ、そうですね。
というところがね、ちょっと、ね。
最初にの役って結構でかいですよね。
なるほど、ね。そうなのよね。
うん。
まあでも、ちょっと不良知らなかった。
うん。
がぜん注目になりました。
はい。あとは、何かありますか？
あとは、65ですかね。
うん。
アダム・ドライバー主演の。
レンですか、レン。
ね。あまり言っちゃうとあれですよ。
ダメですね。
ヒントになっちゃうんですね。はい。何ですかこれ。SF ですか、
うん、うん。
6500万年前に、
うん、
どういう風に行くのかよくわかんないですけど、不時着した人が、まあ恐竜がいるってことですね、要するに。
うん。白亜紀ですか、
はい。生き延びるみたいなね。
うん。
そんな話ですね。
隕石落ちるときですね、6500万年前。
まあそうですね。その前にどうにかしないといけない。あ、書いてありますね。巨大隕石の衝突まで。わずかだっていう設定ですね。う
ん、
ね、
わずかってでも何万年ずれてる可能性ありますよね。
そうですね。
6500万もあるから。
まあ、めちゃくちゃ精度が高くないとやばいですよね。はい。
そんな直近で当たるのかっていう。うん、よっぽど運悪いですよ。
そうですよ。だからまあ、なんか宇宙船で来るんで、
うん。
どうなんこれ、地球人じゃないっていう話なのかな、よくわかりませんけど。まあ、脱出しないといけないみたいな話ですね。
うん。うんうん、
これでも制作がサムライミですよ。
そうそう、本当ですね。サムライミって
ますね。サムライミ制作してるんですよね、なんか。
あ、そう
か。監督があんましてなくて、制作とかばっかしてるイメージ。
確かに、ね、
うん。
なんかでも今日の予告でサムライミが監督っていうの見たな。なんだか忘れちゃったけど。
うん、なんだ
ろう。多分近々なんかあると思いますよ。
うん。
あの、資料の腹渡も今リメイクされてアメリカで公開されてるんですよね。なんかめっちゃ流行ってるっていうか。
じゃあ違う、また全然違う、あの、作品ってことですか？リメイクなんですね。
多分。じゃあちょっと詳しく僕も知らないですけど、
うん、
リメイクって言ってたり気がします。うん、あとは何かありますか？
あとは、今月もナショナルシアターライブがありますんで、
うん、
今回はライフ・オブ・パイですね。
マジっすか？
実は僕これ映画見てなくて、
そう
な作品自体は。まあそっちを見ないといけないなっていうのは思いますけど、これも楽しみですし、あとそうですね、はい、誰もあげなさそうなので言うと、中国のアニメーションで、ライオン少年っていうのがあるんですけど、
うん、
獅子舞の題材にしたアニメーションです、ね。
あ、これか。
はい。これちょっと面白そうだなっていう。
あ、アニメというか、なんか人形劇みたいですね。
なんですけどね、これアニメーションなんですよ。うん、なんか人形とアニメのなんか中間ぐらいの感じですけど、アニメーションみたいですね。ちょっと独特ですけど。はい、
うん、
まあ日本、これ、あの、2022年に公開されてたみたいなんですけど、全然僕気づいてなかったですけど、その時は字幕版で、
うん
うん、今回は吹き替え版を上映するみたいですね。
落合福士くんがやるじゃないですか。
そうですね。
我ら。
我らなのか。
うん。
ヘンス君の方がむしろ我らなんじゃないですか。
そうですね。
そうね。
中一番だから。
そう、そうでした。 カープの監督もやってほしいんだけどな。
そうなんですか。
うん、やってほしいですよ。
落ち合いになったらなんか、後々やばいとか言われるんで。
いい。
いいですか。
6年に1回勝すればいいから。
そうか。
いいんです。
なるほど。
あと、ちなみに日本語吹き替え版主題歌がのんちゃんですよ。
あ、本当ですね。
かなり力入ってますね。花江夏樹ってあれでしょ、炭治郎じゃない主人公やる。主人公の声やる人、鬼滅の刃の炭治郎じゃない。だからすごいよ、これ。山寺宏一もいるし。すごいですわ。
うん。だから吹き替えはしっかり本気でやってる感じでします、
ね。本気だね、これ本気だと思う。
面白いのかな。
わかんないけど。
はい。いや、でも良さそうな感じでしたよ、字幕。あ、ごめんなさい、予告見た感じでは。
おー。
まあだから、再上映されるってことは人気があったんじゃないんですかね。
うん。
うん。ぜひもう一回っていうふうに。だから結構公開時期が短かったとか、僕らも記憶にないぐらいなんで。
うん。
はい。
はい。
っていうところですかね。マスさん、
僕は、いかですか？はい。僕はこれラロッカさん案件だと思うんですけど。
うん。
そうでしょ？
波紋です。
でしょ？波紋ね。僕も逃してんだ。波紋
ね。はいはい。
波紋美食堂の。
うん。
荻上さんですね。
荻上直子さん
です。荻上直子さん。
はい。
カモメ食堂のね。
監督なんですね。
うん。
はい。彼らが、どっちも彼らが本気で会うときも結構好きだったんで。
うんうん。
はい。これはちょっと楽しみにしてるし、出てる俳優がみんな魅力的な人が多いな。
ただね、荻上作品の三石健さん出るパターンは結構危険案件なんだよね、僕からすると。
あ、そうなんですか。
そうなんです。わかんないですよ。わかんない。今回でも結構リアルな話っぽいですもんね。老老介護とか、震災とか、信仰宗教とかの問題みたいなの書いてあるから、
うん。
ちょっと前と違うかもしれないけど。
なんか。
あのね、
うん。うん、いや、なんか、カモミ食堂、まあ、それもちろん年月経ってるからあれなんですけど、
うん、
全然テイスト違うな
と。うん、と思います、ね。
テイスト違うと思う、
うん
うん。
うん。めっちゃ嫌な感じですよね、これ。
うん、なんか見てたら予告編が、すごい、
しんどそうだ。そうなんだ。
うん。
うん、
あ、確かにそんな感じ。ね、だからちょっと新しい 方に入ったのかな、フェーズに。ね。
カーペリ見ました？カーペリ向こう。
カーペリまだ見てないです。
うん。でもこれはなんかちょっと、どっちかというとカモン食堂っぽい雰囲気見てないですけど、僕も。
うん。
僕ないですか？
カーペリの方ですね。
うん。
カーペリが、
うん。うん。でも結構なんか自殺をする人たちみたいな感じじゃなかった？ちょっと、
そうか、
しこ。なんか、ちょっとね、ダークな感じもありましたけどね。
ちょっと、見てから行こうかな。
うん。
うん。
うん、僕もそう、最近はちょっとね、おひがみさん見てないので。
うん、
僕も、彼らが本気で会うときはまでだな。
うん。僕もそれは見ましたね。
うん。うん、
結構だから、その中に出てくる人の輪で終わっちゃうみたいな作品がね、多かったので、なんかこう、外に出てかないみたいな、なんていうのかな、その中の人たちだけ良ければいいみたいな世界観みたいな。のが、
うん、
そのカムー食堂はそうじゃなかったんだけど、
う
ん、そっからプールとかメガネとかってちょっとそういう方に行っていて、うん、そこで僕ちょっと離れちゃったんだけど、ただこれを見るともっとそこに社会的な問題をぶつけてきているので、
うん、
どうなってるのかなっていうのは注目だけど、三井試験さんが出てくる。不安
うん、そうか。まあ、三石さん、いつも嫌な役者で嫌なんかな。
三石さんが悪いわけじゃないんだけど、三石さんの、小木上さんの使い方がいまいち僕は好きじゃないんですよね。
はい。
これね、三石さんの、多分6月ぐらいの公開ですけど、
うん、
結構ね、似た、なんだろう、お父さんで、母と、うん、ごめんなさい、奥さんと娘がいて、
うん、
で、認知症になっちゃうっていう話があって、
うんうん、
なんかね、予告パッと見たらね、同じ作品かと思ったぐらいの、結構似たような話があって、まあまあ内容は全然違うでしょうけど、
うん
うん、三石さん同じような役やってるとか思ってちょっと思いましたよね。
大体クソ野郎の親父っていうイメージなんですよね。
確かにね、
うん、
多いですよね。
もう一つなんかいろいろな人を指揮をしてほしいっていうのもあるんですけどね。
そうよね。ちょっと人材不足感ありますよね、日本って、ね。
なんか出てきてすぐ分かっちゃうっていう感じがあるから。
うん。
うん。
でも香川照之の枠が空いたからさ、ちょっとその辺、なんかバラエティ出てこないですかね。
そう思ったけ
ど、ね。なんかね、同じ人じゃなくてもいいから、他の人使えばいいと思うんですよ。
うん。うん、まあ、上手い人もいるでしょうからね、やっぱ。
うん。
うん、
普通にね、オーディションをして集めればいいと思うんですけどね。
うん、うんうん。確かに。
うん。あとあれですね。はい、松さんあげるかなって思ったんですけど、僕は。はい、僕たちの哲学教室っていう作品ですかね。ドキュメンタリーですね。
はい。
ベルファストの、これは男の子だけの男子小学校があるみたいなんですけど、
はい。
そこの、で、哲学の授業みたいなのがあるみたいで、そのドキュメンタリーですね。うん、その歴史的な背景とかそういうのもちょっと描かれてるみたいで、すごく面白そうですね。
うん、うん。はい。
ベルファストってベルファストですか？
そうです、そうです。はい、
場所ですね。
本当だ。アイルランドのね。
うん、分離の壁っていうのはまだ、未だにあって、それがちょっと出てきたりとか、意図がしてましたし、
うん。うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日は5月下旬の注目作品について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。